皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。10月25日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、先を見越すことの大切さです。選挙の方は自公の対象という形になりましたけれども、実際にこう中身を見てみますとですね、まあ希望の党のあのごたごたがなかったらですね、相当これ自公は追い詰められたことは間違いないと思いますね。同時にそのやっぱりこう立憲民主党が一気に立ち上がったのを見ればわかる通り、空即是識といって人々の不満が形になるところまでいよいよ日本は動いてきたと思うんですね。突然その何かエネルギーが形になる空即是識というのは、やはりその、まあちょっと言い方悪いですが、ガスが充満しないと起きない現象で、やっぱガスが充満した時に何かのきっかけがあるとそこで火が灯っちゃう。で、形になるということでありますから、やっぱりこの政権の不満に対する人々の思いは相当強まってたんでしょうね。だからそれがパッと形になったということですね。それからやっぱりこの民進党の人たち、先を見越すことがあまりにもこうできなかったと思いますね。やっぱりその、なんて言うんでしょうかね、こう風に乗ってだけこう政治をやってきたような人たちは結構いたと思うんですね。で、そういう人たちってのはやっぱりこう、実際にはこう、いわゆる就職議員で、何もやっぱり信念もなかったと言われてもこれは仕方ないんじゃないんでしょうかね。だから本当にこの、まあ、日々こう、いろんなことが起きていますけども、今日のことで精一杯で、先を全然見越さないでこう動いてる人たちっていうのが政治にもすごくいるんだなっていうことが、今回よくわかりましたね。同時にやっぱりそういう人たちはもう、このから先、生きていけなくなるんじゃないかと思うんですね。で、一方この自民党の方もですね、まあ今回その、いろんなところで選挙でやった人たちの声も超えてくるんですが、まあ自民党っていうよりも、この、特に経済界ですね、お願いだから変化の話はしないでという人たちがものすごく多かったですね。それは近年特にそうなんです。まあある種バブル経済みたいなところで、その経済の話なんか、関係なくなんか遊んでればいいやみたいな人も全くいないとは言いませんが、しかしやっぱりこの問題があまりにもその困難すぎちゃってですね、真面目に考えるとそのもう答えが出てこないんで、お願いだからそういう難しい話はしないで、そっとしておいてというような雰囲気の人がものすごく多いんですね。で、今までの例だとそういう人たちに何か起きると完全に沈黙します。20年前もそうでしたね。例えば北海道で宅食銀行が潰れる前、もう東京の様子見てるともう潰れるのは時間の問題だったんですが、北海道行って宅銀潰れますよって言うと、何をあんたバカなこと言ってんのかねと、潰れるはずがないでしょと、もう怒り出す人が多かったんですが、潰れた瞬間から全く黙ってしまいましたね。だからはっきり言って、こういう人たちっていうのは、いざとなったら何にも当てんできないんです。あれだけ大丈夫だと言ってた。あれだけ潰れるはずがないと言ってた。あるいはあれだけものすごくもうこれしかないと、この道しかないと言っていた人たちが、何か一瞬ことが起きると完全に沈黙しちゃうんですね。何回かありましたね。その20年前のその宅銀潰れた前後もそうだし、あと2003-04年もそうだったんですね。あの時もなんか非常に厳しい困難があった。あとはリーマンショックですね。こういう時って、その実はそういう人たちってね、への突っ張りにもならんのですよ。なんかこう普段調子の良いこと言っててですね、これでいいんだっていう人たちが本当に何か起きると、もうその瞬間沈黙、瞬間消滅みたいな形で、だからやっぱりこう本当に大変なところをどうするっていうのをやるのが本当の保守なんですけども、いやそれは全く無理だね。だからまあいずれにしろこの先を見越すっていうことがちゃんとできないと何事も始まらないんですね。特に日本人はこれが苦手だとよく言われるんですよ。先を見越して布石を打って準備しておかないから、その時にやっぱりこう一億みんながその玉砕で一億総懺悔みたいなバカなことを言い出しちゃうと話になっちゃって、前からそういうこの戦略性や先を見越すことのこの乏しさが問題視されるんですが、今回もなんかどうもそんな感じがするんですね。特に金融がそうだと思うんですよね。 日銀って株式をもう20兆円以上買ってるでしょう、ETF でね。日銀の準備金って6兆円、7兆円弱ぐらいですか？ 6 兆円台じゃないかと思うんですよね。そうすると、日銀の株、日本の株価が半値になったら、もうそれだけで日銀倒産でしょ？なんで株なんか買うんですかね？そら株価上げて政権釣り上げて、この道で大丈夫だと、今の利権を維持するためだけなんじゃないんでしょうかね。それは日本もアメリカもヨーロッパも共通で、とにかくその、まあ、市場を釣り上げるということをやってんですが、その、基本は債券国債でやるわけですね。で、日本は直接中央銀行株買っちゃうわけですよね。まあ、アメリカだってその、要するに直接は買うのがなかなか難しいんで、やっぱりそのどっか金を流してですね、いろんなファンドで買うようなこと、まあ間接的に買うのはいくらでもやってるんだと思うんですけども、日銀の場合は直接日銀が買うんですね。そうするとこれ株価半値になったらもうその瞬間に、それに至るまでに倒産ですよね。だからその、株価は落ちるはずがないみたいなの言うけども、落ちたらもう終わりじゃないですかね。で、どうすんのっていうと何も考えてなくて、いや、あるはずはないと。で、あんまりと怒り出しちゃうんだね。逃げちゃうわけ。で、実際に過去の例だと落ちた瞬間にはもう沈黙だから、おい、落ちたけどどうすんのって言うともう、いないんだね、そこにね。おい、なんとかしてよって言うともういないっていうのが現実じゃないですかね。いや、だから本当にこう、何かあるまではそこに行くよ。何があったら逃げ出しちゃうっていうのは、こう、ある種猿団子みたいな感じで、そこにこう、じっとしてて、うずくまってるだけで、これ変な突っ張りにもならんのですよね。本当にこの政治だとかリーダーが、その仕事しなきゃいけないのは、ハッとした瞬間、大変だという瞬間、何かぶっ壊れた時ですよね。その時こそ本当にそのリーダーが対処しなきゃいけないんだけど、その時にはもういない。俺じゃ、リーダーにならないんじゃないかと思うんですけどもね。だから、まあ、威勢の良い言葉が言ってますけどね、安倍氏だって別に憲法改正とか言ってるけどさ、あれ今までやってできなかったんですから、これから先に全く無理ですよ。要するにこう、何でも適当なこと言いながら長居をしたいということだけなんで、長居をしたいっていうことが目的になるとですね、長居ができなくなった時には、どうしようもないんですよね。なんかすごく危険な状態のところまで入ってきたと思うんですよね。かつて感じた嫌な雰囲気とそっくりなんですね。特に20年前のね、ああ、これ、なんか本当にその、ダットのごとく逃げ出していくんじゃないのという感じがするんです。で、その、もう一つその、この状況で先を見越すことのポイントを言うとですね、マーケットのことなんですよね。まず第一に、今回は株の暴落が最後なんじゃないですか？大正時代の、まあ、昭和恐慌の時の株の暴落も、あれはその、大正恐慌に至るね、株の暴落、第一次大戦後の株の暴落も、株の暴落から始まりましたよね。で、それからずっと金融危機になってきていくわけですが、昭和のバブル崩壊も、まあ、バブルの崩壊は株の暴落が最初で、まあ、それからその不動産が下がり、物の値段が下がり、あと企業が潰れるというところに来ましたね。今見てると、なんかその去年ぐらいから改めて倒産出てきましたよね。銀行の態度が変わったのか、いや、もう諦めちゃったっていう人が増えてきたのか、倒産こう出てきましたよね。で、東芝だとか日産だとか神戸製鋼所というような大企業のスキャンダルがどこどこどこと出てきましたね。バブル崩壊すると大企業のスキャンダルがたくさん出てくるんですよ。昭和の時もそうだしね、その戦前ももちろんそうですね。だからもうそれすでに出てますよね。それから物の値段、特に資源エネルギーの値段は、3年ぐらい前に暴落しましたでしょ。だからもう一番最初に今度は暴落してるんです。今回はだから、今回のバブル崩壊の一番最初は、それは物の値段の暴落だったんじゃないですか。それから債券は全世界的に今年暴落とまでいかないけども、相当下がり出してるんですよね。日本もそうですけども、特に世界で見るとヨーロッパもアメリカも債券の値段は下げ傾向、金利上がり方向にあって、バブルはもう、債券バブルはもう崩壊なんじゃないですか？それから不動産。不動産の方はこれ下がり始めてますよね。京都の真ん中なんかですね、これだけはものすごく値上がりしていて、坪1000万なんていう不動産があるんだそうですよ。まあ今とにかく真水で伸びてる産業って言ったら観光ですよね。 とにかく観光は人の入りもですね、それからその消費もどんどん伸びていて、もう1月から9月だけで外国人による消費が3兆円超えたっつうんですね。夢のような話で、まあいいか悪いか、まあいろいろ判断あるんでしょうけども、そんなに外国人来なかったですからね、我が国ですね。で、そうすると、まあこれはまあまあ水でいいとしてもですね、その他のところ、地域では、まあマンションの値段が下がったり、一戸建ての値段が下がったりなんて当たり前で、それからその、ちっともその空き家に人が入らない、企業が入らないなんてことも当たり前で、売ろうとしたんだけど、買い手がいないなんていうことももう出始めてますね。不動産の暴落は、もうすでに日本も始まったんじゃないんでしょうか。物によっては本当に値段がいきなり8掛けなくなってますからね。まあ、世界で見ると結構暴落してる街が多いわけですよね。値段が上がりすぎたとかそうですね。そうすると、今度は最後に株が暴落するんでしょ。で、株が暴落する前っていうのはまさに今の自民党とか日本の経済界みたいに中身は完全なくなっちゃうんだね。あるいは世界の金融界もそうですよね。それからヨーロッパ、アメリカの、あるいは中国の政治もそうだよね。あれなんか溶けてきちゃうんですよ。要するに株価をも、持ち上げて、まだバブルは崩壊しないとみんな、思ってるから、その間にその、壊死が始まるんだよね。その株価だけを持たせたために中身壊死していて、だから日本のこの財界だとか、それから政治みたいになっちゃうんだけども、同じようなことはアメリカだってそうですよね。ヨーロッパだって中国だって、それからサウジだってそうですよね。見てるとね。だからもうすでに組織の、こう、メルトダウンというのは相当進んでるんだと思うんです。で、株価だけ上げていて、で、これが最後にヒューズが飛ぶと、これで全部終わりなんだよね。そうすると多くの人なんか誤解してるんじゃないかと思うんですよ。株価の暴落が起きればこれがいよいよバブルの始まりだって。で、そこからなんか始まるんだろうと思ってんだけど、実は反対なんです、今回はね。株価の暴落が一番最後に来そうなんです。だから、あと全部もうおかしくなっちゃって、最後、いわゆる今までの、リーダーシップになっていた組織もメルトダウン状態になってきてるから、あとこれバブル崩壊したら何も残んないですよね。中国だって新しい体制固まったっていうけども、いわゆる昔で見たらもう三流人種もいいとこでしょ？それこそ、鄧小平、ね、周恩来、鄧小平の時代から見たら、あの時代の実力者から見たら、もう三流人種もいいとこでしょ？そんなの集めてさ、熊野プーさんみたいな真ん中に座ってね、私が全部引き受けますと、私の言うことをですね、毛沢東みたいに信じろってあってですね、バカバカしくしてやってらんない話で、そんなもん何か一つことが始まったら、それは全部終わりですよね。戦には耐えきれない。戦って何も外の戦争っていう意味ではなくて、本当にその、社会情勢、特に経済環境、金融環境との激変ですよね。あんな熊野プーさんと三流人士並べて座らしといたってですね、何にもあれ起きないと思いますよ。だからあれ株がもっと先に暴落してれば共産党とっくの昔崩壊しちゃって、なんか次新しい担う人たちが出てきたんですよね。で、この最後の最後まで粘って、しかし最後にこう全部流れちゃうっていうのは、ある意味でこれノアの箱舟洪水型ですよね。ノアの箱舟洪水ってそうですね。乱れに乱れたとこで最後こう、ものすごい洪水来て流れちゃった。あるいはその、ソドムとゴモラの街が最後こう、焼き払われた時もそうですよね。どこまでもどこまでもデタラメあって最後に、本当はなんか隕石なんですってね。隕石が起こってきて、で、硫黄と何か燃えて、火が燃えて、それで全部焼き払われちゃった。全部灰になっちゃったっていうことですけども、あんな形ですよね。だからその、バブルが崩壊する、株が暴落したらバブル崩壊だから、それから何かしようと思ってた。これ全くの逆で、その時全部終わってるから、今からそういう頃先を見越して行動しなきゃいけませんね。そうするとなんか本当に今言ったような、こう、ソドムとゴムラ型、あるいはその、ノアの箱舟洪水型だから、逃げるしかないんですよね。とにかく逃げておくしかないわけで、で、今で言ったら、まあ、ネットワーク社会みたいなのありますからね。横に友達と手繋いで、まあ、なんかいろいろ考えてやっていくってことが大いにできるし、情報も縦からの情報は怪しいから横から入ってくればいろんなね、ことがわかりますし。で、やっぱり自分でこれから生きていくための仲間作りだよね。 自分がこう今までのね知識経験を踏まえてこれから一緒に生きていくそのための仲間をしっかり持ってるってことが一番の命綱ですよね。本当にこの株価暴落、今も言ったように株価暴落すると日銀はその瞬間に債務超過ですからね、どうするのか知りませんけどね、株なんか全部上場してるわけですからね、あれ日銀だけその評価が違うとかね、うちについては債務超過という言葉存在しないとかですね、日銀の辞書に債務超過という言葉存在しないとか、ナポレオンみたいなこと言ったってですね、多分それ誰も通じないことだし、それから日本が暴落するときは世界中共通だから、あれみんな一緒に暴落しちゃう可能性ありますよね。例えば12月の8日だってまだ目処立たないんだよね、あれアメリカの。結局その与野党の対立分裂ってのは全然その格好つかないから、あれ本当にデフォルトしちゃったって不思議でもないでしょ。それから北朝鮮のことだってですね、戦争戦争って言うけどね、いや別にそれ日本だけでしょ、戦争戦争って言ってんのはあれ。で今回トランプがあそこを非武装地帯行かないんですよね。あれはすごい意味を持っていて、実は歴代アメリカ大統領が非武装地帯に行くというのは、実はあれは韓国だとか日本だとか同盟国に対して大統領も危険を顧みずここに立って、そしてこの事実上の国境線を守るって意味なんですよね。あそこで何北朝鮮覗いてですね、向こうと握手しようというわけでもないし、あるいは俺が先頭を立つからお前らこの国境を越えて攻め込むからっていうわけでもなくて、要するにあれは韓国をはじめ同盟国に対して大統領自身を越えて危険をさらしながら、これこの覚悟でこう守るという意味ですね。であそこに行かないっていうわけですから、トランプはあそこに行かないということはもうそれ守らないっていうよりも、もうこの対立をやめるってことでしょ。その負けそうだから行かないっていう小池氏みたいなことじゃないと思うね、トランプの場合だから。小池氏だっていかにもですね、負けそうだから行かないと、負けそうだから選挙出ないみたいな、パリまで逃げちゃうみたいな話はなるんだろうけども、トランプだはそういう人じゃないと思うんですね。行かないってことは重要なメッセージで、要するにここでもう戦争をやらないって意味じゃないかと思うんですよ。そうするとこれ金融だけじゃなくて外交も完全に日本はすでにはしご外されてんだと思うんですよ。要するに脅かして金儲けだけしたいと。なんか今度、なんかアメリカに呼んでまたゴルフするんでしょ？プロのゴルファーと一緒にトランプね。また金の話だと思うんですよ。あれ買えこれ買えで。トランプ商人だからね。トランプ商会がまあ、こういう武器売って。でも今、トンマにもですね、こうやって武器買うのは、バルト諸国と日本ぐらいのもんだと思うんですよ。脅しで本当に武器買うのはね。しかしバルト諸国のはまあ、いろいろ思惑があるんだろうから、まあ、あんまりトンマなの日本だけだと思うんですよね。だからそうするとやっぱこう先を見越して考えて、これが、まあ、行き詰まったその後どうするか。で、逆にこの世界にとってみるとすごいその危険な要因ですからね。今の安倍内閣みたいなやり方というのは、戦争をもてあそんでますよね。戦争をもてあそぶですってすごく危険なやつで、やっぱりこれ排除が働くのが普通だと思いますよ。で、やっぱりそう考えたときに、この次のその、まあ、なんか誰か担うとしたら、今までのこの、この流れに関与してない人なきゃダメだよね。外交なんかもそうだけど、日本が戦争を負けた時と同じで、それまでの軍国主義の、を推進していた組織の幹部はもう一斉追放ですよね。だから財閥も解体でしたでしょ。だからやっぱり外交なんかも、その戦争遂行のための手伝いやってた外交、それを推進した外交官なんか全部こう首ですよね。広田光輝なんか公使系ですからね。まあそういう風になっていくわけで、やっぱりこの先を見越した場合に、今の日本はこの次に何か変化をきた時の担うリーダーが出てきてないですね。やっぱりここは穏健保守を立て直すしかないと思いますね。穏健保守というのはこのまあ真ん中ですよ。まあリベラル立憲民主党も基本的には真ん中なんだと思うんですけども、まあ真ん中で、真ん中から左か真ん中から右かという、そのまあ範囲の違いだけで、真ん中の政党を作っておいて、非常に現実的にこの先を作っていかなきゃいけませんから、まあ経済界本当に今、こう見てると、とにかく何もしたくない病で、これ話にならないんで、少しまともな連中、意欲のある連中を集めて、で、立て直せなきゃいけないんで、もうそれをやっとかないと、多分これは間に合わなくなりますね。だからこれは本当にその急がなければいけないし、おそらくハッとするようなことがまたなんかいくつか起きると思うんですね。 ハッとするようなことが起きて、まあそれを契機にですね、空即是識の要領でどんどんどんどん形になってきますから、機運とエネルギーとやる気をどんどん盛り上げていかなきゃいけません。こういう時は最初に形作ると失敗しますから、機運とエネルギーをどんどんどんどん盛り上げていく。まあ、国民運動みたいな中心にやるのが一番成功するし、で、その主たる担い手の一つはやっぱり地域だと思いますね。まあ、そういうところを中心に、こう、未来志向で行くのが大事かなと思いますね。なかなか慌ただしくなってきそうです。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、先を見越すことの大切さということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。